魔法の鏡
あ、そう、魔法の鏡
魔法の鏡、聞いてください。はい、じゃあ昔々、あるところに一人の狩人がいました。狩人は毎日森へ狩りに出てたくさんの獲物を仕留めました。ところがある日のこと、いつものように狩りに出て一日中走り回りましたが、獲物は一匹も取れませんでした。狩人は、獲物を見つけるまでは家に帰らないぞと思って、その晩は森の中で寝ました。朝になって海岸まで来てみると、砂浜に大きな魚が一匹打ち上げられてもがいていました。狩人は魚を海の中へ投げ戻してやりました。すると魚が、お礼に何を差し上げたらいいでしょうと言いました。狩人が、何にもいらないよと答えると、魚は、では私の鱗を一枚を取りなさい。助けが必要になった時、その鱗を燃やせばすぐにあなたの元に駆けつけますから、と言いました。狩人は魚の体から鱗を一枚取ってポケットにしまいました。それからしばらく歩いて行くと、野原に出ました。そこにとてつもなく大きな木が一本生えていました。狩人はその木の下で一休みしました。うとうとしていると、何かの音で目が覚めました。起き上がってあたりを見回すと、大きな蛇がいました。蛇は木の上のワシの巣を狙って登っていくところでした。巣の中にはひな鳥たちがいるだけで、親のワシはいません。狩人はすぐさま鉄砲を構えて蛇を撃ち殺しました。そしてまた横になって眠りました。しばらくすると、親鳥たちが巣に戻ってきました。そして木の下に狩人を見つけると、いつもひな鳥を取っていくのはこいつだなと思って襲いかかろうとしました。その時ひな鳥たちが叫びました。その人に手を出さないで、その人は蛇を殺してくれたんだよ。これを聞くと、親鳥たちは羽を広げて眠っている狩人の上に影を作ってやりました。やがて狩人が目を覚ますと、親鳥たちは、子供たちを救ってくださったお礼に何を差し上げたらいいでしょうと言いました。狩人が、何もいらないよと答えると、親鳥は、では私の尻尾の羽を一枚おとになさい。助けが必要になった時、その羽を燃やせばすぐにあなたの元に駆けつけますから、と言いました。狩人はワシの羽を一枚取ってポケットにしまいました。それからまた狩りをして歩きましたが、その日はやっぱり獲物は一匹も取れませんでした。次の日の夕方になって、やっと狐を一匹見つけました。狩人は、ほう、いいところに現れたぞと言って狙いを定めました。すると狐が、ああ、どうか私を撃たないでください。代わりにお望みのものを差し上げますから、と言いました。狩人が、一体何をくれるんだいと聞くと、狐は言いました。どうぞ私の背中の毛を一本取ってください。助けが必要になった時、その毛を燃やせばすぐにあなたの元に駆けつけますから。狩人は狐の背中から毛を一本抜いてポケットにしまい、まだどんどん歩いていきました。やがてある国にやってきました。その国のお姫様は、何でも見える魔法の鏡を持っていました。お姫様は国中にこんなお触れを出していました。私の目の前から姿を消して3日経っても、私に見つけられない人と結婚します。もし隠れているのが見つかったら、その人は内首です。
内首をポンと切る。
これまでたくさんの若者が挑戦しましたが、みんな失敗して、お姫様に見つかり内首にされました。お姫様はその首で高い塔を建てさせました。狩人はそれを聞くと、自分も挑戦してみることにしました。
それで羽
金があるから狩人は、お城狩人がお城まで行くと隠れるために3日間が与えられました。狩人は初めの2日間はお酒を飲んで歌ったり踊ったりして楽しく過ごしました。3日経ったら首を切られるんだぞと誰かに言われても狩人はただ笑うばかりです。3日目狩人は海辺へ出かけて行ってあの魚の鱗を燃やしました。たちまち大きな魚が現れて何の御用ですかと聞きました。僕を隠してくれ、誰にも見つけられないところへ。魚は狩人を飲み込んで喉の中に隠し深い海の底へ潜っていきました。
すげえ。
お姫様は魔法の鏡を覗いて世界中探しましたが狩人は見つかりません。
さすが。
これで終わりだわ、あの人と結婚しなくては。独り言を言いながらお姫様はもう一度鏡を覗き込みました。すると深い海の底に大きな魚が一匹いて、その魚の喉から青い帽子の房がちらっと覗いていました。見つけたわ、魚の喉の中にいるわ、お姫様は叫びました。
マジかよ、
マジやばいよ。
カリュードが戻ってきて私を見つけられましたかと聞くと、お姫様はあなたは魚の喉の中に隠れていましたねと言いました。その通りです。さあ私の首を切ってください。けれどもお姫様はあなたほど上手に隠れた人は今までいませんでした、だから命は取りません、どこへでも行ってしまいなさいと言いました。狩人はしばらくするともう一度お姫様のところへ行って試してみよう、首を切られたって構いやしないと思いました。そしてお城へ出かけていきました。狩人は今度は野原へ出て和紙の羽を燃やしました。たちまち和紙が飛んできて何の御用ですかと聞きました。僕を隠してくれ、誰にも見つけられないところへ。和紙は狩人を背中に乗せて空高く舞い上がり天の果てまで飛んでいきました。お姫様は鏡を覗いて世界中を探しましたが狩人は見つかりません。今度こそ終わりだわ、あの人と結婚しなくては。そう言ってお姫様は最後にもう一度鏡を覗きました。すると天の果てを和紙が一羽飛んでいて、その和紙の背中で青い帽子の房がひらひらしていました。見つけたわ、お姫様が叫びました。狩人が戻ってきて私を見つけられましたかと聞くと、お姫様はあなたは和紙の背中に乗っていましたねと言いました。その通りです。さあ私の首を切ってください。けれどもお姫様、いいからお帰りなさい、今度も命を助けてあげましょう、でももう二度とここへ来てはいけませんよと言いました。ところがしばらくすると狩人はまたお城へ出かけてい
っちゃいました
。もう一度やってみます、三度目も失敗したらどうぞ心置きなく私の首を切ってください。
三度目のバカや。
狩人は今度は森へ行って狐の毛を燃やしました。たちまち狐が現れました。狩人は狐に言いました。ねえ、ここからお城の中まで洞穴を掘ってくれないか。お姫様が鏡を見るとき座る椅子の下まで掘ってほしいんだ。狐はすぐに穴を掘り始めました。洞穴ができると狩人は潜っていってお姫様の椅子の下に隠れました。そしてお姫様がしきりに鏡を覗いているとき、椅子の下から針でお尻さん、お姫様のお尻をチクチク刺しました。お姫様は狩人を世界中探しましたが今度は見つけることができませんでした。狩人が戻ってきて、どうですか、私を見つけられましたかと聞くと、お姫様はいいえ、見つけられなかったわ、一体どこに隠れていたのと言いました。 私はあなたの椅子の下にいました。そしてあなたが鏡を見ている間、針であなたを突っつきましたと言いました。お姫様はそれを聞くと、ああ、チクチクしたのはそれだったのと言いました。こうして狩人はお姫様と結婚して王様になり、二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。おしまい。